ここから、ここから、ここから。
SDGs。ここから、SDGs。
こんにちは。ここから SDGs。 SDGs コミュニケーターの南波優子です。
ナビゲーターは FM 延岡の松田優子です。この番組はより良い未来のための活動目標 SDGs についてリスナーの皆さんと一緒に考え学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストを招きし SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介していきます。で、今回南波さんとはリモートでお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずは SDGs について改めてお願いします。
はい、SDGs とはサステナブルディベロップメントゴールズの略称で、その意味は持続可能な開発目標です。2015年の9月の国連サミットで日本も加盟する193カ国全てが賛成した国際目標になります。ゴールは2030年でそれまでに目指す未来の形が17の目標と169のターゲットと呼ばれるより具体的な目標にまとめられています。
はい、では SDGs は何のために生まれ今取り組むんでしょうか。
今世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次世代へ残すことができないのではないかという強い危機感から生まれました。強い未来となるため、誰もが今できることから取り組める人類共通の道しるべとなります。
なるほど。ではここで今日のゲストをご紹介します。延岡市危機管理課地域支援係長の吉田正史さんです。
延岡市危機管理課の吉田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私はですね、市役所に2000年に入庁しまして、今年で21年目になります。これまでの業務は税金関係や生活保護、企業誘致や地域医療を担当してまして、まあ、危機管理は2年目になりますので、よろしくお願いいたします。
はい、はい。そして今回のテーマはですね、未来を育む防災 ×SDGs になっています。多様な意見を伺っていく構成となり、今回 FM 延岡のパーソナリティでもありますニュージーランド出身のブレンにもお話をお聞きします。
ブレンです、以上じゃなくて、あ、こんにちは
こんにちは、
今日もよろしくお願いします。もうゆくさんいましたね、ニュージーランド出身で、はい、農業家在住ブレンです、はい、もうシーナに英会話教室やってますし、一応こっちもな、やってます以上
まあ楽しくなりそうですね、南波さん。
すごい楽しみです。そうですね。
そしてね、今月はね、防災月間でなんですよね。
うんうん、そうですね。9月は防災月間ですね。今回のテーマなんですけど、ちょっとね、防災にちなんで構成をさせてもらいました。2030年までに全世界で目標達成を目指す SDGs ですけれども、誰一人取り残さないを理念として進められています。それはまた皆様ですね、リスナーの方々もご存知だと思います。現在もコロナ禍であり、また豪雨ですね。今日も県南の方がひどい雨だというふうに聞いております。うん、はい、そういった災害もですね、多発している状況の中、今後の様々な社会変動、環境変動があっても、持続的に発展していくためには、日本においては災害を念頭に置いた社会づくりが欠かせないというふうに感じております、はい、災害と隣り合わせの日本で防災、あと減災ですね、 SDGs とどのように関わっているのか、ゲストの皆さんと深掘りしていきたいと思います。
はい、今日もよろしくお願いします。ここから SDGs。 この番組は昨日まで世界になかったものを旭化成、人に優しく地球に優しく全てはきれいのために、グローバルクリーンの提供でお送りします。
旭化成です。健康、快適で安心な長寿社会とクリーンな環境、エネルギー社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、 健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
さあ、それでは改めて吉田さんにお話を聞いていきます。はい、まず今の関わっているお仕事についての前に、はい、先ほど南波さんもね言いましたけども、今日はあの県南ではちょっとね、はい、心配な状況なんですよね。そうですね、大雨の夜。
はい、はい、今日はあの朝からですね、あの宮崎市と日南市の方にあの大雨警報が出まして、でその後土砂災害警戒情報も出ましたので、はい、まあ、あの今宮崎市と日南市では避難指示も出ている状況ですので、うん、まあ、あの危険なところにいる方はですね、もう早め早めの避難をしていただきたいと思いますし、またあの宮崎市の方では一部の地域に緊急安全確保といいまして、
はい、
もうすでに避難場所に避難することさえもあの危ない状況というような地域も出てますので、まあ、そういった方はですね、あの外に出るのが危ないのであればご自宅や近くの建物でより安全な場所に移動して、もう自分の身の安全を確保していただくと、そういったことをやっていただきたいと思います。
そうですね、心配ですね。
はい、
はい、
そうですね、うんうんうん、こういった状況の中でですね、今その吉田さんがご担当になってる、
はい、
お仕事についてですね、対策もそうなんですけども、はい、あの最近の傾向とかですね、
はい、
延岡でのそっちの脆弱な部分であったり、あと市民の先日もですね、延岡、大変な雨の中大変な状況だったと思うんで、その時のですね、意識の状態と意識の変化だったり、はい、そういったそのものも含めつつ、あとハード面で設備なんですけども、はい、そういったものなどをですね、ご紹介していただけたらなと思います。具体的にですね。
はい、わかりました。
はい、
まずですね、市役所の危機管理課の構成というか、そういったのが変わりましたので、ちょっとそこからご紹介したいと思いますけれども、昨年までは危機管理室だったんですね。それが今年から課になりまして、はい、企画整備係と地域支援係という2つの係ができました。で、企画整備係といいますのが、津波の避難タワーとか、津波の避難経路とかの整備、あとはハザードマップの作成とかですね、どちらかといえば控除の部分を担当する係になってます。うんうん、で、私がいる地域支援係というのが、まあ、地域とか学校に出向きまして、地区の防災系、防災訓練とか防災講話というのに取り掛かってまして、どちらかというと自助とか共助の部分をやる方になってますので、まあ、今年からですね、積極的に地域に出向いて、いろんな方と出会って防災について意見交換なりをしていきたいと思ってます。で、まあ、最近の災害の傾向なんですけど、まあ、皆さんもう大体分かってますけど、やっぱり風水害とかも激甚化してまして、はい、で毎年、まあ、全国各地どこかで大雨による被害が出てます。で、まあ、今年で言えば7月の静岡県熱海市の土石流とかですね、8月のお盆前の11日からの大雨、まあ、九州北部で1000ミリ以上の雨がありまして、まあ、年間降水量の半分を、まあ、数日で、まあ、降ったと、まあ、それとかそういうので、まあ、やっぱり昔は勢力の強い台風とかが怖いなって思ったんですけれども、うん、今は線状降水帯とかですね、短時間で一気にドカッと降る雨とか、そういったのの被害がちょっと私の方が怖いなと思ってます。
そうですね。
ですね。で、やっぱり延岡ってですね、あれなんですよね、自然、豊かな自然と災害っていうのは、災害リスクっていうのは、まあ、やっぱり背中合わせになってるのかなと思ってまして、まあ、海が近いとか、まあ、美味しい魚が取れますよ、スキューバダイビングができますよとか、海が近ければやっぱり津波の危険性が出てくるとか、で、延岡の市街地に五ヶ瀬川水系の北側、氷川、五ヶ瀬川、大瀬川って4本もの川が流れてますけれども、やっぱりそう市街地に川が多いとやっぱり洪水のリスクだとか、うん、であと北方の奥江とかですね、ロッククライミングとか、やっぱり山が近いと土砂災害のリスクがあるとか、やっぱりその平常時は豊かな自然を私たちにこう提供してくれてるんですけれども、それがまあこう一歩災害ってなると大きな災害リスクをこう持ってるのかな、うん、 でやっぱり延岡ってね、豊かな自然がいっぱいあるので、やっぱりどうしても災害っていうのがこう日常にこう災害があるというような環境なのかなっていうのは常日頃から思ってます。はい、で、まあ私の仕事を、まあ、担当しているというかですね、まあ先ほどお話があったように、まあ宮崎とか日南とか、ああいう状況、警報とかが出る状況になると、まあ基本的にはもう職場に待機して、まあ避難場所を開設するかどうかであるとか、まあそういったのが一番のメインにはなるんですけど、災害が発生したらもうそこにこう全部注力してしまうんですけども、まあ私たち普段の仕事と言いますと、まあその災害が起こる前、事前に対策をするっていうところが、まあ一つ大きな役割なのかなと思ってまして、まあ、先ほど言ったようにあの企画整備係とかですと、まあ、皆さんの津波の避難タワーとかですね、やっぱりこう物ができていくと、まあ、分かりやすいのかなとは思うんですけど、うん、まあ、それと一緒に、まあ、先ほど言ったように私たちも学校とか地域の防災訓練とか防災講話があった時にですね、やっぱりどうしても人の意識を変えないとハード面だけではやっぱりこう防災減災っていうのも、まあ、ある程度限界が見えてくるのかなと。最後はこう人が、人の意識、人が逃げる、そういう避難行動につながる、そういったことをこうやっぱり今からはやっていかないと、そのどうしても犠牲者が出てしまう、その逃げ遅れゼロっていうのをやっぱりやるためには人が動く、人の意識が変わる、そういったところが大事なんじゃないかなっていうふうに思ってますね。
あれですね、この前そのそれこそ延岡、はい、私は日向に住んでるんですけども、延岡でその水害ですね、はい、あの大雨、あの時に避難された方の割合ってどれぐらいいたんですか？
そうですね、それはですね、あの8月の台風の時ですよね、
うんうん、はい、あ
の、
あ、そうです、8月ですね、は
い、ですね、あの時も、うんうん、あの本当はって言ったら変なんですけど、予報はもう雨がどんどん弱くなっていって、9時ぐらいには大雨の警報も外れるんじゃないかっていうようなお話をしてた中で、いきなり夕方夜7時ぐらいから1時間で84ミリぐらいの雨がドカッと降ってですね、でただまあああいうのが避難が難しいのは雨が降り続けるとかですね、今の多分日南とか宮崎みたいにこう外を見たら雨が降り続ける、川の水かさがどんどん増してるとか、自分の視覚的に危ないなって思うと避難をするかもしれないんですけど、あの時っていうのは1時間に80何ミリ降って、それからもうすぐ雨が止んでしまった、でしかも時間帯が夜になってしまうと、なかなかこう多分こう住民の方も避難指示とかが出てもなかなかこう、いや夜外に出るよりかはまあ自宅にいた方が安全じゃないかだとか、うん、まあそういう心理とかも働いてまして、あの時は多分避難したのが二十数名でしたので、うん、まあまあそんなに数的にはそんなに避難した方が多くなかったですね、
うん、そうだったんです。でも避難する場所があったから避難できた方々、
そうですね、
あの、はい、もいたということですね。場所が確保して、その市の方がそこを整えてくださって情報を発信してくださったということがね、はい、大きいのかなと。あと、防災情報アプリですね、
はいはい、
あの防災延岡、はい、あのこちらもちょっとご紹介いただけたらと思うんですけれど、
はいはい、ですね、この防災情報アプリ防災延岡っていうのが今年の6月から配信をスタートしまして、まあ、あの基本的にはこの、 あのアプリ一つでいろんなものがこうカバーできるのかなというふうに思ってます。まず一つ目があのお知らせ機能というか、まあメールみたいな通知が届く機能がありまして、まあ基本的には災害情報だとか避難情報、まあ、あの 今でしたらまあコロナ情報とかですね、そういったのを毎日配信しているようなメールような、メールのような機能がありまして、あとはあのスマートフォンの地図上でですね、あの洪水と津波のハザードマップ、あの それぞれ あの地点の浸水する深さとかが分かったりとか、まあ、それぞれ洪水とか津波の時の避難場所が見れたりとかもしますし、まあ、そこに行くまでの時間とか距離とかっていうのも出てきますので、まあ、あのそれとあと避難場所を開設した時の混雑状況とかも見ることができます、はい、去年の台風10号の時にですね、やっぱり避難場所が混雑したっていうのが一つの課題として出てますので、まあそういったのもこういうアプリであの解消できたのかなというふうに思ってますので、あとはまあちょっと利用者をですね、はい、今どんどんこう登録者数を増やしていきたいなと、そうですね、 というふうに思ってます。
今あの割合的にどれぐらいの方が登録は
今ですね、まだ、4000人弱ぐらいだったと思うんですよね、はい、はい、なのでもう少しやっぱり利用者増やしていきたいなというふうに思ってます、
うんうんうん、私この動画を、ね、見たんです。そしたらですね、はい、市長自らご紹介されていらっしゃいまして、はいはい、例えばそのハザードマップっていうのをネットで見たときに全国から行かなくちゃいけないんだけど、はい、このアプリはすぐダイレクトに自分たちが住んでるところが入って、もう情報が手元にあるから非常に検索時間、はい、焦ってるじゃないですか、どうしてもね、そういった災害の時って。そういったこともさっき それこそ、本当に有事、まあ、今も有事です、コロナ禍でも有事なんですけども、はい、避難場所の混雑状況っていうのも分かるっていうのはありがたいなと思いますね。今後このねアプリ活用される方がダウンロード、松田さん入れてるんですよね、これね。
もちろん入れてます。
ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。吉田さんもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ちょっとここからですね、ニュージーランドご出身のブレンさんにですね、お聞きしていきたいと思います。松田さんですね。
はい。はい、
ブレンさん、はい、どういう方、ちなみにどんな感じの方、私ですね、少しお話したことなくって、
はい、
どんな感じの方ですか、ブレンさんって。松田さんから見て。
もう自分で喋った方がいい。
いや、ゆっくりやめよう。まあ、やっぱり吉田さんの仕事聞いて、なんか、え、僕負けてるなって思いました。なんか、ね。まあ、ニュージーって、何の話か分からなかった。あれ？
うん。
自分についてすいません。ブレンです、以上。よかった。よかった。よかった。
で、どれくらい？
ですね、日本にはですね、今年で、8年目ですね。農業の方は、初めて農業に来たのは2011年ですね。東北大震災の、半年、8ヶ月後、あ、じゃあ、つい、大震災の直後にちょっと来ましたですよ。その年は2日に来たんですけど、はい、年末年始のあたり、お正月あたりちょっと農業に来たんで、で、まあ、それから、2013年に、日本に行って、そして2015年、農業に住み始まりました。うん、はい。なんか。
そうなんですね。はい、そしたら、もう結構長く日本で住まわれてらっしゃるということなんですけども。
ま、そうですね。
ね、うん、
余計に
結構ね、そう、ね、農業家以外に住まれたこともあって、でも延岡のその住んでる魅力っていうのは感じられると思うんですけどね、はい、ここが好き、延岡ここ最高ということをちょっとブレンさんの言葉で教えてほしいなと思って。
別の場所はですね、福岡県の北九州若松区には住んでて、それから、なんか、福岡市の中国ってわかるんじゃないですか、役員とか天神ですね。その近くの桜坂、六本松と役員のちょっと真ん中ぐらいですね。そっちには住んでたんですけど、やっぱり若松の方は、自然に組まれたんですけど、まあ、農業の日陰ですね。まずは奥さんの出身地です。ただそれだけではなく、やっぱり、自然に高いですね。まあ、囲まれてるか、ことが、まあ、自分が落ち着く感じがしますね。なんか山と海の真ん中にいると、
な
んか
豊かな感じ。
豊かです。
な
んか自分の血がそっくりです。はい。あとはもう、州都から離れてることもね、なんか大きな町からずっと離れてるから、まあ、そういう賑やかさは少しだけ、まあ、人口がもう、延岡に多いんですけど、まあ、ね、まあ、宮崎市と大分市に比べたら全然違いますね。
あ、そうなんですね。
はい、
落ち着く感じですね。はい、ありがとうございます。はい、ニュージーランドもですね、日本と同じ島国じゃないですか。
そうですね。で、
はい、で、先ほどですね、吉田さんもおっしゃられたように、甚大化、強靭化してるっていう状況なんですけど、少しここでですね、はい、世界、ブレンさんもされてるニュージーランド、そして私日本じゃないですか、世界の状況がどんな状況なのかっていうことを少しご紹介させていただけたらなと思います。はい、先日ですね、気候変動に関する政府間パネルっていう、IPCC っていうものがあって、はい、そちらでですね、どういうことが発表されたかっていうとですね、これ1ヶ月ぐらいまでだった。吉田さん、これご存知 ですよね。IPCC どうですかね。
いや、あんまりわからないです。
本当ですか。ですね、ここで衝撃的なことが発表されたんですよ。
はい、
人間の影響が大気、海洋および陸域を温暖化させてきたことに疑う余地はないってこれ断言したんです。
うん、
それまでですね、今まで言われてきたのは20世紀後半以降の温暖化の主な原因は人間活動である可能性が高いから非常に高いになって極めて高い、これ 95% 以上なんですけど、うん、それがですね、疑う余地がないって断言したんです。
それはありえないですね。同社崩れはなんか、ね、そういう木材、新築家を作るためになんか、もう木林が必要ですね。それを取って、やっぱり土が緩くなって、もう同社崩れはそれがありますから、もうそういうことでね、なんかありえないな。
なんかね、いろんな影響を、だから人神聖っていうこと、アントロポセンっていう言葉も今、出てるんですよね。で、はい、人間がこの地球、危機、地球危機というか、気候危機を犯してしまっている。人間がこの甚大な、災害を起こしてしま、発生させてしまっているっていうのは、もう今世界的に共通の知識というかですね、理解なんですね。はい、で、こうやってすごい災害が起きてるんだけど、これはおそらくどんどんどんどんひどくなってくるであろうということが予測されてて、
はい、
1.5度シナリオっていう、熱波とかその気温上昇ですね、これが予測されてる年数よりも10年前倒しになるんじゃないかっていうふうなことも今言われてるんですよね。で、こういった状況でですね、ニュージーランド、まあ、日本もこういう防災減災対策対応してるんですけど、はい、ニュージーランドどんな感じですか？同じ地球上の中で。
そうですね。僕みたいな実家ですね、サイレンがあるんですよ。うん、なんか、サイレンっていうか、そういう、なんていう、警報サイレンみたいですね。
うん、
街中に置いて、消防団に呼ぶような形だけど、うん、流れ的になんか1回2回3回によって災害の種類が変わってきます。なんか1回だったら火事、2回目だったら事故、3回目だったらちょっと避難、そしてずっとつけっぱなしでやればもう津波警報とかもいろんなパターンがあるんだけど、大きな町だとおそらく携帯とかにお知らせがいりますけど、やっぱり新型コロナの世界に入ってるから、ニュージー政府がそういう日本みたいにそういう携帯に自動通知が入ってくるパターンが始まってたんですけど、なんか向こうがですね、なんかあんまり好きじゃないタイプなんですよ。なんか、何これってなってるから、なんか結構な議論になってます。だけど、やっぱりその方がいいと思うんですよ。やっぱりサイレンが、なんか慣れてしまいますよ。なんか、もう車事故がよくありますから、なんか聞いて、なんか、ああ、あったか。だから数えなくなるから、災害のところではやっぱりもうしなくなるんですね。なんかそれ一見だけどね、
でもそれはあるかも。またって、例えばアラームが鳴るとかね。
はい。多分日本もなんか、ずっと土来るとな、ね、またかよって感じです。なんか、もう、になるから。
それ怖いとこだよね。
そう。
うん、そう。
なんか、何年前、そういう、雲付けの、地震があったんじゃないですか。夜中に朝2時に、もう、携帯、なんじゃこれ、もう寝たいんだしっていうところもあったんですね。なんか重要さがわからなかったから、なんか、結局慣れてしまうよね。
なんかそれ多分吉田さんもあーって思うことないです？その慣れてしまわれたことで、あれってここだったらいいのになっていう。
ああ、そういう警報っていうか。
例えばこのコロナとかもそうかなと思ってて、なんか慣れってね。
そうですね。
動けなかったりするのかなと。
ですね。ただ、私、このコロナの、今の状況っていうのは、なんか、私の中ではもう前とコロナの後じゃなんかもう本当、皆さんそうなんでしょうけど、こう生活がこんなにガラッと変わって、今、南波さんともこんなオンラインとかで繋がってますけど、なんか、その前ってこういうことって、あんまり想像できなかったので、ある意味、なんか、新しいものがまた何か生まれてくるのかなっていうのは、ちょっと感じてはいますね。
なんか、加速化してる感じですよね。
そうですね。
この状況、有事の状況が、今まで進まなかったことが一気に進む、良い方向へ、IT、IoT とかね、いろんなものを今まで活用できなかったものを活用していくっていう時代、新しい時代に進んでる。ような感じはします。で、ここでグリーンさんちょっとお聞きしたいんですけど、はい、先ほど延岡ここが好き、豊かな自然だ、いろんなことをおっしゃられてますけど、 災害が、まあ今もね、コロナ有事なんですけど、災害が起きた時、もっとこうだったらよかったのにとか感じたことないですか？
ああ、そうですね、うん。やっぱり避難所に、まあ、お施設が入るんじゃないですか。もっとインクルーシブ的になってほしいですよ。なんか、英語とか、まあ、もっとも外国人の方、なんか、伸び起きしない、なんか、インドネシアとか、ベトナム人が多いので、そういう言語に対象すればいいと思います。ただもちろん、難しいと思うんですけど、もうちょっとね、インクルーシブ的に作ればいいなと思います。
そうですね。
なるほど。
では、一曲お送りした後、まだまだお話聞いていきます。
はい。
お送りするのは、スチャダラパーで、その日、その時。
快適で安心な長寿社会とクリーンな環境、エネルギー社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
さあ、ではインクルーシブ防災という言葉ね、出てきましたが、南波さん、
はい、はい、そうですね。さっきブレンさんがインクルーシブであったらっていうふうなことをお話していただいたので、とってもありがたかったです。
すいません。
はい、すごいありがたくてですね、ちょっと今からお話することってすごくつながってまして、実はですね、2015年3月に開催されたですね、第3回国際防災世界大会っていうのがありまして、こちらで仙台防災枠組みっていうものが採択されたんですね。それには障害者と防災について大きく扱われまして、これが誰も置き去りにしないインクルーシブ防災の提唱にもつながったというふうに言われております。 でこちらインクルーシブ防災に関してですね、もっと分かりやすく言うとなんですけど、簡単に言うとですね、障害者や高齢者を含むあらゆる人を取り残さない防災という考え方なんですね。で、災害による被害の大きさっていうのは、危機と暴露ですね、その後脆弱性での関係性により変化をします。この仙台防災枠組には災害への強さ、レジリエンス、すいません、ブレイ先生の前でレジリエンスって
レジリエンスね
レジリエンス、もう一回やってください、お願いします。
レジリエンス、
はい、絵の
実践と上手ですね、
上手、さすがです。
なんでかな
はい、そのレジリエンスの事前投資なんですね。でそれがより良い復興ということがですね掲げられてあります。これはコロナ禍からのより良い復興という言葉でも、あれは、国連でも提唱してますけども、ここで災害への強さ、これレジリエンスに着目していきたい、レジリエンスに着目したいと思います。SDGs にはその先ほどレジリエンス何回もこれ強靭性なんですね、という言葉がとってもよく出てくるんです、 SDGs にはですね。でこのレジリエンスとは簡単に言うとしなやかな強さになります。例えば災害であったら回復が早い、例えば人的被害があったとしても回復までスピードが早いっていうようなことを言うんですが、この強靭性、レジリエンスの反対が脆弱性ですね、弱いですね、なんです。でここで松田さんにお聞きしたいんですけども、はい、脆弱性は社会環境が大きく影響すると言われているんですけど、それはなぜだと思いますか？
そうですね、もうこの社会環境が大きくということで、なんか貧困もやっぱ関係があるのかなと思うんですけども、
うんうん、すごい、はい、うん、関係がとてもあります、
うん、あと少数派のやっぱりかどうかという、うんうん、なんかありますよね、この比率がやっぱ少ない方がなんか弱いという、う
ん、見えないんですよね、うん、はい、うん、そう、松田さんがおっしゃるようにですね、社会の多くの決まり事、例えば設備だったりとか仕組みだったりとかっていうものは、マジョリティ、マイノリティなんで、まずこれに多数派っていうんですけど、うん、はい、この多くいらっしゃる方々に合わせて作られてるんですよね。だから取り残されてしまってる障害者や外国人の方々、まあそういった方はマイノリティです、少数派の人たちには、うん、災害対策は脆弱性、弱さを多く持たされてるんですよ。この SDGs や防災においてはこの脆弱性を改善することでレジリエンスを高めること、ですね、要は強靭性を高めることが重要というふうに言われておりますね、はい、
そうですね、
うんうんうん、
なるほど、
まあ、吉田さん、
はい、
どうですか、うんうん、
そうですね、やっぱり先ほども言いましたけれども、もう頻発する災害でこうやっぱり犠牲になっているのがやっぱり多くがやっぱり高齢者とかですね、うんうんうん、そういった方々の逃げ遅れというのがやっぱりこう、まあ、国の方も注目してまして、うんうんうん、で今のそういう要配慮者の中でも特に避難に支援が必要な避難行動要支援者というんですけれども、うんうんうん、まあ、そういう方を一人お一人のですね個別避難計画というのを作成するように、うんうん、市町村の努力義務ということにですね、今年の5月ですね、災害対策基本法が改正されましたので、うんうんうん、まあ、病化師としましても、そういう方々の避難というのには、今後力を入れていきたいなというふうに思ってます。
うんうん、なるほど。じゃあ、制度とか仕組みでそこをフォローしていくような形っていうことですね、そしたら。
そうですね。まあ、国はそういうふうに考えてるんですけれども、うんうん、やっぱりそこを何かこう、一足飛びに、そういう人たちをこう、うんうん、包括的に避難させるっていうのはなかなか、やっぱり難しくて、それぞれ個人個人によって置かれた環境等々が違いますので、うんうんうん、まあ、それをどうやって解決していけばいいのかなっていうのはちょっと今私の中では課題の大きな課題の一つになってますね、
うんうん、はい、自分もそのちょっと解決をちょっと考えたんですけど、うんうん、やっぱこの際に新築家がするんじゃないですか、そういうローンを取って新築するんですよね、うんうんうん、その中にはなんか国がなんか特で提案した方がいいと思います。なんかそういう避難棒とか、そういう今、作るやつ、なんか、津波に強いやつには、新築計画には入れたら、なんかとりあえず新築の場合も大丈夫っていう考えであれば、そうすれば、年配の方、もしそういう中古武器に住んでる方には、もっと集中できるようになります。なんかそういう災害パッケージっていうもので入れたらいいと思います。なんか天井になんかつけて、なんか、本当に非常のところには取ってくれるような形であればいいと思いますよ。
うんうん、なるほど。あれですね、その要はだから自助なんだけど公助の部分、公的な部分の資金も入ったり、はい、それはでもあくまで自分たちが守っていくその部分も育んでいくっていうところにも通じるものになるのかなと今それも思いましたね。今グレンさんの話です
ね、はい、
でその防災ってなってくると、そう建屋だったりですね、あとその設備施設っていうハード面に目が行きがちなんですけど、はい、例えば吉田さん、現場の感覚、はい、そしてですね、これが足りないんじゃないかな、これもっと必要なんじゃないかなっていうことがもしあったら、さ教えていただけたらなと思います。
ですね。まあまず一つはもうある程度も工場の限界が来てるのかなっていうのはやっぱり災害に対しては思ってまして、やはりその犠牲者をなくすっていう被害をなくすっていうと、やっぱり先ほどから言うように自助共助の統合がやっぱり強く今後はなっていくのかなと。ただやっぱりその人間人のその避難をするんだっていう、まあ避難スイッチとかっていう言葉使うんですけれども、避難をこうしなければならない避難行動をにこう走っていく、この人の意識をまず変えないとなかなかこう難しいのかなっていうのは、だからそれが災害の時が特別なんじゃなくて、平常時からそういう災害を意識して、平常時にこう災害を組み入れるというような感覚で、やっぱり普段使いができてないものは災害が起きたからって言ってすぐ使えるわけじゃないので、そういう意識だとか、そういう地域のそういう避難訓練とかそういったものに参加するとか、まあ、そういったところからやっぱりやっていかないと、まあ、なかなか難しいのかなというふうには感じてますね。
うん、そうですよね。そのお話しするに、普段からやっぱ地域コミュニティを構築していくっていうことは、はい、ここはそういうことがレジリエンスにつながっていくっていうことはですね、はい、今回多分コロナにおいてもですね、SDGs でまちづくりをしていくって地方自治体、実はですね、共助、はい、共助と自助ということですごくレジリエンスになったっていうデータが示されてるんですよね。はい、でこのレジリエンス、やっぱり共助、公助の限界、その自助、公助、自助共助か共に助け合うというところになってくるわけです。実は私少しご紹介したいサイトがあって、はい、ヤフーのですね、はい、防災ダイバーシティというサイトがあるんですよ、うん、
はい、
でこのダイバーシティって多様性、すいません、ブレン先生ね、はい、そうですよね、多様性ですよね、
ですね、はい、
はい、ありがとうございます。あるインターネットサイト、これヤフーなんですけど、災害経験者の方々が教えていただいたこととして、みんなが必要な備えがありますけど、その人だから必要な備えっていうのですね、防災施設ではないということが書かれるんですね。一人一人が自分だからこそ必要な備えを考えることが何よりの防災、まあ、自助ですよね、だと書かれていて、私はそれすごく納得したんですけれども、ここでですね、この私の防災って皆さんにちょっと私手元資料を渡してるんですが、はい、例えばですね、増田さんどんな感じか、ちょっとこれ気になります。そうです
ね、気になるの、うん、本当にこう項目たくさんあるんですよね。で自分で、まあ、知ってる部分もあり、意外にこういうのもあるんだっていうのがあって、うんうん、で私気になったのはやっぱり避難先でのこの生活する上でやっぱり下着とかがの替え、うんうんうん、でこの例えば生理用ナプキンを使うことができるだったり、あと着替えの際にロングスカートがあったらいいとか、実は私スカートあんま持ってなくて、
うん、
だからそういう面でもやっぱり着替えの時にどうするか、例えばタオルとかでもいいですよね、大きめのタオル で、ね、はい、着替えたり、
うん、被災、そういった避難場所でいろんな人がいますからね、はい、隠すためにやっぱりあったらいいですよね。
そうですよね、うん、それなるほどなと思いました。
うん、はい、ありがとうございます。吉田さん、こういうなんか気になったとかあります？はい、これいいなとか。
そうですね、まあ、私先ほどから、まあ、普段使いしているものが使えるといいなっていう話しましたけども、やっぱりその中で、まあ、コンサートとかライブによく行く人がペンライトを、まあ、ライト代わりに使うですとか、まあ、キャンプ好きな人がテントとか寝袋を用意するとか、ウィンタースポーツ好きな方がスキーウェアを防寒具で使うとか、まあ、やっぱり日常、その方の日常にあるものを災害に転用できるっていうのはすごくいいなというのと、あとはやっぱり今キャッシュレスが進んでますけれども、やっぱり災害時ってキャッシュレスとかやっぱりこう使えなくなる可能性があるので、まあ、小銭含めた現金をやっぱり少しは用意しておくっていうのもなるほどなっていうふうに思いました。
あ、なるほど。吉田さんって災害が起きたら被災者なんだけれども、はいはい、 あのや、市役所の方なので、対策をする側になるんですよね。はい、
ですね。
そう、なんか、切実なところがあるんじゃないかなって。
まあ私とかは、まあ、そうなんですよね。だから、自分の自宅の中、避難グッズって実はあんまり揃えてなくてですね、こう、災害が起きたら仕事になってしまうので、まあその避難場所にこう張り付いたりとかですね、今でしたらもう市役所の本庁の方にすぐ登庁するような仕事ですので、うん、まあただまあ私もこの仕事、まあ退職いつか来るので、まあ自分の身の回りのこういったものっていうのは、まあ揃えとかないといけないなというふうに思ってます。
なるほど、ありがとうございます。ブレインさん、はい、気になったのありました？
あ、ありますよ。
あります。
プロテインがね面白いんですよ。
プロテインが入りましたね。
僕はもう家にないんですけど、やっぱりすごいなとも思ったんですよ。なんか、うん、まああればそういうとりあえずタンパク質、うん、なんか食事がなければとりあえずもう何か入れるよねとちょっと思いまして、あとは古いゲーム機とか、あの古いの、あの携帯とかがあればそれがすごいなと思いました。なんか考え方ですね。なんかまあ使えるものがあれば、まあ使えるって感じですね。
そう、なんか普段当たり前になるから気づけないんだけど、改めてこうやって見ると、はい、ああそうだねっていうのが結構書かれてますよね。
ですね。なんか、まあ家には、うん、まあ、うん、あと家族写真が一番いいと思いますよ。なんかもしかして、
う
ん、あ
の
行方不明になってしまう場合、うん、あのまあ写真がすぐにあります。もしあの携帯電池がなければ、あの写真がすぐ、うん、あの表示できますって。それが、うん、まあ一番最悪の場合だけど、なんかやっぱり災害にはそういう格好した方がいいと思いますですね。
そうですね。家族写真ってありましたね、ここにね。
はい。
本当、私も今それお聞きして、あ、そうだと。もう携帯がバッテリーがなくなったら、家族どんな方ですとか、どうする方ですかとかっていうのもね、うん、あるからですね。
やっぱりですね、あの、防災前の話はそういうアプリとかが一番いいんですけど、やっぱり防災中にはアプリは使えない方がいいと思いますよ。なんか、そういう通知、あの、開始とか、あの、通信開始とかも、あの、NTT とかも多分発射してないかもしれないんですよ。なんか、完全ダウンになっちゃうかもしれないんですけど、やっぱり、うん、あの、まあ、自分の家族、それ、あの、各家族に、あの、うん、一応計画提案した方がいいと思いますね。
あ、そうですね。家族とに提案して話してっていう時間を持っていうこと、はい。あと、本当になんかこう、リアルなものってすごく、人もそうですけど、物もやっぱ手元にあるっていう、
う
ん、さっき現金でお話しされたじゃないですか。
そうそうそ
う。うん。なんかそれをやっぱり手元にあるっていうことが、もしかしたら一つのヒントなのかもしれないですよね。うん、リアルっていうのが。
延岡防災アプリにはそういう、うん、まあ災害中になんかそういうアドバイス入ってますか？なんかこれ集まればいいんじゃないですかっていうところあるんですか？
いや、そこまではないんですよね。まあどちらかというとやっぱり防災アプリもまずは平常時の方時にまず自分の逃げ先だとかそういったものをやっぱりこう分かってもらうためが多分大半を占めてて、まあ、災害時には先ほど言ったような避難場所の混雑状況が分かるだとか、だから災害が起こった時に避難場所確認したり避難経路どこどうやって行くんだろうっていうのだとちょっともういけないのかなというふうには思ってますね。
なるほどね。避難所に頼りすぎるちょっと悪いんじゃないかなちょっとふと思ったんですよ。なんか大人数いきなり行くと物を忘れちゃうなんで、なんかあ避難所にあるんでしょうって思ってしまうから、やっぱりそういうアドバイスで入れた方がいいかもしれないんですね。
そう
そうそうそうそう、
はい、そうそうそう、なんかそういった、だから今回片方のね防災アプリもさらにどんどん進化していくんじゃないかなって思ったりしてますね。
はい、では
一
曲お送りしましょう。ケイティペリーでスマイル。
Shine from my mind, funny to be gone, the icebreaker. Had a piece of humble pie. The eagle trick saved my life. Now I got a smile like Lana Richie. Big and bright, need shades just to see me. Trying to stay alive just like I'm Luigi. I'm gonna be the nurse at the end. Yeah, I'm painful. Scratch that, baby, I'm painful. Gotta say it's really been a while. But now I got back that smile. And I'm so painful. Scratch that, baby, I'm painful. Now you see me shine from a mile. Finally got back that smile.
では防災ダイバーシティのことをいろいろねお話ししていっておりますけれども、うんうん、
はい、
じゃあここでですね、うんうん、ちょっとこんな漢字をブレンにどうでしょうか。今ラジオ聞いてる方はちょっとこれ読めますか。
高台、
あ、はい、南波さん、この高い、うん、高い低いの高いっていう漢字に台、
はい、うん、高台、
高台、
高台、
高台っていう意味ですよ。そう、よく高台に逃げましょうって言うんですけど、はい、ブレンさんはでも日本に住まれて長いので高台、こう高い読めるんですけど、多分海外の方でこれすって、はい、宮崎というか日本に来て読める方本当少ないと思うんですよ。
ですね、はい、
だからこれが漢字でパンと出てきた時にです、はい、ですよね。で、ある地域では外国人の方向けに漢字の勉強会、
はい、
うん、特に防災だったりとかそういったことを市役所の方がしてくださるっていう、それこそ未然防止策ですよね。そういったことをされてたりもするところあるみたいな、なんかそういった取り組みも素敵だなと私自身ちょっと思ったん
で。そうですね。
でも、なんかそういったことが控除としてしていただけるソフト面ですよね、していただけたら、はい、さらにインクルーシブになっていくんじゃないかなと思って、今回漢字を準備させていただいたところなんですよね。
そうするタイミングですよ、一番大事ですね。なんか平日はなんか働いてるから週末のみ、うん、ただ公務員さんが週末は働いてないから、うん、っていう問題あるから、なんかやっぱりタイミングとそして知らせは一番重要だと思います、
うん、ね、そうやって、あとはその漢字練習会みたいなのをね、公民館でその、いや市役所の方じゃなくて私たち市民がやっていくのもいいんじゃないかな、はい、それを子どもたちと、子どもから教えてもらうのもいいですよね。
だよね。
その英語の、はい、その英語のその英会話のそのお教室じゃなくて漢字のお教室みたいな感じのことを、ね、していったら、なんかすごい遊びながら学んでいく、なんかそういったことがもしかまたコミュニティにつながっていくだろうし、それが有事があった時に判断できる、あ、この文字見たことがあるとかっていうなっていくんじゃないかなって、ちょっと思ったので、高台ちょっと ね書かせていただいたところですね。うん、
私も本当、うん、海外に行った時に多分、うん、わけが分からなくなると思います逆に。
そうですね。そうですね。まあやっぱりね、向こうは
難しいですよね。
提案しないと思うんだね、逆に、
はい、
ただやっぱり5人いたら5人従うっていうことだけど、うんうん、はい、やっぱり日本は、うん、人口はもう減ってくるんじゃないですか、
はい、
やっぱり海外から、うん、そういう働いてる方も募集中だから、うん、やっぱりそういう感じで考えてるんじゃないかなと思うんですけど、はい、ただ延岡にはですね、うん、492人がいますですよ、海外の人がですね、うん、一番多いのはインドネシア、ビエトナム、韓国、中国、そしてちょっとノートがありますよ、そしてフィリピンですね、
はい、
なんか、まあ、僕みたいな方は本当少ないんですよ、なんか、うん、そういうイギリスか、英語喋ってる国から、方は少ないと思うんですが、共通語的に、なんか、あっぱそういう通知とか、そういう情報の見てあれば、まあ、中国語はまあ、
しなくていいと思うんですよ。もう数には思うんですけど、漢字ではもうすでにもう読めると思うんだったら、意味は大体わかると思うんですけど、うん、あの韓国語、英語、そして、うん、ビートナム語の方がいいと思いますですね。
うんうん、
なんかそういうあのもっとインクルーシブ的になりますですね。
本当、はい、ね、本当、なんか本当新聞社の別の新聞社なんですけど、やっぱりそういった多言語化、はい、うん、やっぱりそこは必要だよねっていうことを取り組んでらっしゃるところもある。やっぱり言語って知ることからなんか大事だから、なんかそういったこと、日本人が弱い部分かもだと思うんですけど、多分そこはやっぱり。あの加速化、やっぱ加速化していく時期なのかなってやっぱり思います、はい、でそうなんじゃないなって思います。
やっぱり外国人でもあれば僕のイメージしか知ってないと思うんですけど、うん、本当はアジア系結構いますですよ、うん、もうそれの方がミノリティの、うん、マノリティのマジョリティになっちゃいますですね。
そうですね、
はい、そうですね、
まだまだね話したいところではあるんですが、
うん、
最後に今日のね一言ずつもらいましょうか。吉田さんからお願いします。
はい、はい、私ですね、あのインクルーシブ防災ってまあここに来る、まああの危機管理に来てから初めて知ったんですけれども、うん、まあそれをこうやっていきたいなっていうのは個人的には思ってるんですが、うん、やっぱりまだ高齢者とか外国人とかですね、まあ、なかなかこうまあ現場にこうちゃんと整備されてないというか届けられてないなっていうのは自分の中では思ってるんですけども、まあまずはいろんなことを受け入れるという気持ちでそこからこう行動につなげてやっていく行きたいなというふうに思ってます。
そうですね、はい、プレ
ーいいの、
はい、
まあいろんな災害の形もあると思うんですけど、もうやっぱり一番いいは誰でも通じるように、
うん、
あのもうした方がいいと思いますね、うん、なんかまあじ、まあ、なんていうかな、住んでる場所は関係なく、もうとりあえずここにいるならもう全員に避難できるような場所が作った方がいいと思いますですね。ただ避難にはただアクセス的な方にはもっとあの市役所から教育をした方がいいと思う。そういうか先ほど幹事会みたいなところだけど、やっぱりそういう市役所からあのものを配布すればいいですね。
ありがとうございます。まあ、今日は未来を育む防災 ×SDGs をテーマにお送りしてきました。最後に南波さんどうでしょうか。
はい、本当ね、なかなかここ数年でなんか一気に世界が変わってきてる感覚で、で、インクルーシブっていう考え方も取り入れるっていうことは、もうやっぱ時代の流れなのかなとは思います。でもその中でやっぱ一人一人が違うんだっていうこと、やっぱそこは、価値の競争もそうなんですけど、インクルーシブ、ダイバーシティって何かっていうと、多様性っていうのは、相手にやっぱり好きをリスペクトしていくし、相手のことを知るということからスタートしていくので、この防災ダイバーシティについてさっきこう話をしたときに、これって大事だよねとか、それとかそれが違うと思うんですけど、それを知るっていうことができたので、多分それが必死なのかなというふうにやっぱり思います。あの人の数だけは備えはあるっていう、それ多分働き方も生き方もそうだと思います。多様化している時代なんですよね。でこれ防災でも同じで、入り口は知るっていうことなの。これ SDGs もそうなんですけど、知るということがスタートなんですよね。でもその積み重ね、知るっていうことの積み重ねが、災害へレジリエンスの未来の話につながるし、それはあの突然出てくるわけじゃなくて育まなくちゃいけないんですよね、私たち市民が。誰かだから、市役所の方がこれですよって与えられるわけじゃなくて、自分たちが作っていく、共に家族に行くことが大事だからですね。そうやって私たち一人一人の何気ない生活の中で知ってアクションしていくのが大事なのかなというふうに思います。
はい、ありがとうございました。
はい、はい、
今回のゲストは延岡市危機管理課地域支援係長の吉田正史さん、 FM 延岡のパーソナリティ、ニュージーランド出身の
フレンです。
ナビゲーターは松田優子、そして
SDGs コミュニケーターの南波優子でした。
はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ここから SDGs、 この番組は昨日まで世界になかったものを旭化成、人に優しく地球に優しく全てはきれいのためにグローバルクリーンの提供でお送りしました。それでもその手を離さ